今日はもう一回イエスとその弟子というテーマで一緒に考えてみたいと思います。主にマルコによる福音書9章の14節から29節まで学びたいと思います。一つの題をつけようと思えば、汚れた霊に疲れたものをイエスが癒されたという題をつけることができると思うんです。同じくマルコによる福音書9章の2節から13節までを見ると、主イエス様が飼われたいわゆる変貌について記されていますが、ペテロ、ヤコブ、ヨハネは主イエス様の変えられた姿と栄光とを拝することができ、これは私の愛する子である、これに聞けという神の声を聞いたのであります。このことは彼らにとって決して忘れることのできない決定的な出来事でした。このようにして3人の弟子は主イエス様の栄光に満ちた姿を見ることができ、大喜びでいましたが、他方残りの9人の弟子たちは非常に困った状態に遭遇していたのです。すなわち全くどうすることもできない一人の病人、汚れた霊に疲れた病人に遭遇して、9人の弟子たちは助けることができず、癒すこともできず、全く困り果てていたのです。この汚れた霊に疲れた男は惨めな哀れむべき人間を象徴する姿に他なりません。そこに集まった人々は彼を救うことができなかったのです。周囲の群衆は多かれ少なかれ好奇心と同情と思って彼をじっと見つめていたことでしょうが、他にどうすることもできなかった。そこにいた聖書学者や律法学者、パリサイ人たちといえども、彼らの社会的な名誉や地位、外迫な知識を持っているにかかわらず、この男に対してはどうすることもできませんでした。主イエス様の弟子たちもこの病人を癒そうと一生懸命努力したのでしょうが、結果が同じでした。病人の父親はあらゆる人間的な努力が無に帰したことを知って、全く絶望的な気持ちに陥っていました。そして彼らの中心には汚れた霊に疲れた病人がおりましたが、彼は悪霊によって攻撃され支配されてしまった哀れな人間に他なりませんでした。悪霊はこの男に取り付くと、彼をズダズダにし、彼を引き倒し、たため、彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせていたんです。さらに悪霊は彼を苦しめ、火の中、水の中に投げ入れて、彼を殺そうとしたんです。18節に12節にこの状態について詳しく書いてあります。すなわち悪魔のただ一つの目的は私たちを滅ぼし殺そうことです。悪魔は聖書の中で人殺しと呼ばれています。私たちはこの病人の中に私たち自身の姿、すなわち同じように苦しみ悩んでいる罪人の姿を見るとき、私たちにとって 人間的な力は何の役にも立たないことを知ることができます。そしてこの病人の周囲に集まっていた全ての人々は全く何もすることができなかった無能者、無力者でありました。イタリアの偉大な画家であるラファエルはこの光景を一枚の絵で描き表しました。その絵の一番上には栄光の中にモーセとエリアと語り合っている主イエス様の姿が描かれています。その少し下のところには眠り込んでいる弟子たちが描かれています。さらにその下には深い悲しみのあまり絶望して両手をもみ合わせている父親と母親、虚しく心を見ている弟子たち、そしてその周囲には敵対的な気持ちを持って見ている聖書学者たち、律法学者たち、パリサイ人たちが描かれています。前にも申しましたように、イエス様と人間とは本質的に相いらないものです。なぜならば主イエス様は神の子であられ永遠なる神であられ、人間は罪と悪魔と自我に縛られたものであるため、一つになることはできないからです。しかしそのような関係にある主イエス様と罪人とは、それであるがゆえに一つにならなければならないんです。なぜならばそれこそただ一つの救いの道であるからです。この場合に完全に神の御手の中におられるイエス様と悪魔の手の中にいる病人との出会いは、いわば起こるべきして起こったものなんです。このような状態のところに主イエス様が現れると、事情は全く一変してしまうんです。そこで主イエス様は次のように命令しました。その子を私のところに連れてきなさい。おしとつんぼの霊よ、この子から出て行け。このような言葉は信用詐欺師の言葉であるか、本当に神の子の言葉であるかのいずれかでしかありません。それがどちらかであるかは結果を見て判断する以外にありません。この場合にもしも万が一主イエス様が孔子や釈迦やマホメドなどのように偉大なる宗教家に過ぎなかったならば、人々を啓蒙することはできても、力、命によみがえらせることができなかったでありましょう。ところが主イエス様は悪霊に出て行くことを命令し、実際に悪霊はその病人から出て行ったんです。主イエス様は何という力を持っておられるかでありましょうか。ただイエス様だけが全ての現実を行うことができる方なんです。イエス様だけがあらゆる病気を癒す力、解放する力を持つお方であります。イエス様が病気に命令し、悪霊に命令したとき、悪霊はそれに従わざるを得なかったのです。そのために悪霊といえども、イエス様まことに神の子であり神の聖者であると告白せざるを得なかったのです。主イエス様とその他のすべての者との間の相違は、なんと大きなものでありましょうか。主イエス様以外の者はすべて無能者、無力者に他ならないからです。 先ほども申しましたように、その場に言い合わせた聖書学者、パリサイ人たちは確かに社会的な名誉や地位のみならず、実際いろいろな聖書の知識を持っていましたけれども、実際問題としてはこの病人に対してどうすることもできなかったんです。そのような偉い宗教家がこの病人の病が絶対治らないと判断した以上、他の人たちもそれに従わざるを得なかったんです。またその病人に見とれていた周囲の群衆たちもどうすることもできませんでした。主イエス様がその少年の病を癒された時、それは病人に対して非常に大きな反応を示し、この子は死人のようになってしまったんですね。それまで病人に対して支配をしていた悪霊はイエス様の力によって叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行ったんです。しかし群衆はその子は死んだのだと判断しました。この群衆の判断は不信仰と疑いから出たものでありました。ところが実際は反対に、病人は悪魔から解放され、病気を癒され、全く新しい人間に生まれ変わったんです。しかし群衆は彼が死んだと言いました。つまり死んだという群衆の判断は、イエス様が病人を前よりも悪い状態にしてしまったということ、そしてもう希望もなく終わりだということを意味しています。愛する皆さん、人間はイエス様との結びつきを失い、ただ目に見えるものだけに縛られる時、全く愚かな判断しかできないものになってしまうんです。イエス様なしには私たちは全く現実に対して目くらになってしまいます。しかし悪魔はそれと正反対のことを言うんです。すなわち、もしも私たちがイエス様だけを大切にすると、それは非常に狭く偏った考え方であるばかりでなく、現実から離れた雲の上の生活をするという結果になってしまうと悪魔は言うんです。しかしここでもわかるように、実際は病人が癒され、全く新しい人間に生まれ変わった現実を見て、群衆は彼は死んだのだという正しくない判断を下しているんです。